今日恵みをいただく御言葉は第一コリントの13章13節から14章の1節までです。第一コリント13章13節と14章の1節。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。愛を追い求めなさい。また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。アーメン。ではお祈りいたします。愛する主よ、また愛であられ私たちをすでに愛してくださった主よ、今我らもあなたの御前に出てあなたの命の言葉をいただきたいと思っております。どうか主よ、今我らを清めて神と人との前で犯してきた罪を洗い清め、拭い去り、許し、あなたの愛の豊かさ、広さ、高さ、深さ、そのうちに浸し込んでくださいますように。どうか人知を超えた、はるかに大きい優れたキリストの愛を今日も我らが知ることができますように、どうか我らをあなたで満たしてください。一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。手術においては律法学者とイエス様、この2人のやり方について見ていきました。律法学者の、そのやり方、それは、命令、あれをしなさい、これをしなさい、あれをしてはダメ、これをしてはダメ、そして時には刑罰を伴ってそのことを服従させる、それを体得させる、それが律法学者の仕方ですけれども、でも確かにですね、その子供やまた教えを授ける子供たち、また部下たち、彼らを教育する上で彼らにその祝福のパターンを体得させるまではそのやり方は確かに有益なものがあるんですけども、でもただそれだけでやっていくとするならば、律法学者が育ってしまう。で、律法学者、聖書で見るならば、あまりいいイメージがしないですね。イエス様に議論仕掛けたり、弟子たちに議論仕掛けたり、証拠を求めたり、奇跡を求めたり、そういうことをしているものでした。イエス様に敵対する方面で頭脳が良くなってしまうとするならば、それはちょっと呪いになってしまいますけれども、イエス様を愛する方面で、でしかも頭脳が明晰になって、物においてもことにおいても祝福を受けるとするならば、もう天においても地においても祝福に次ぐ祝福です。私たちが目指すのは、本当に子供を手ピリにすることにおいても、また生徒の養いにおいても、私たちが目指すは、律法学者を育てることではなく、イエス様の弟子、イエス様に愛された弟子、そしてイエス様を愛する弟子、これを本当に育てていくべきです。ですから弟子訓練というものは、人間の弟子、林和也の弟子を作るとか、そういうことではありません。イエス様の弟子を作り上げていくということ、イエス様の弟子の条件はイエス様を愛しているということです。ペテロはチャレンジを受けました。イエス様から3度、あなたは私を愛するのか、あなたは私を愛するのか、イエス様が言われます。あなたは私を愛するのか、そのことに完全な愛ではなくても、それでもイエス様についていくということが弟子の条件であり、そしてペテロはその告白によって、大胆な使徒ペテロに作り変えられました。聖霊が与えられました。私たちも このイエス様をまず愛するということ、ね、そこから始まります、ね、能力を身につけるということ、まあ、それもいくらか有益です。でも何よりも有益なものは愛です。いつまでも残るものは信仰と希望と愛。その中で最も優れているのが愛です。そして使徒パウロも愛を求めなさい、14章の一節で愛を追い求めなさいと言っております。その次にまた御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。ですから予言を求めるよりもまず先に愛を追い求めるということ、ね、これがパウロの命令のその優先順位です。まず愛を追い求めなさい、そういうことです。イエス様の愛は私たちの固くなな心を溶かします。私たちの恐れていた不安な心を温めてくださり、溶かしてくださり、そして安心で平安で満たしてくださいます。イエス様のその愛、それをまず私たちは追い求めるべきです。イエス様の愛を、ね、教えてください。使徒パウロは、ね、エペソ人への手紙の3章で、愛するそのエペソの生徒たち、ね、もう本当に昼も夜もエペソの生徒たちのために祈り覚えていた、彼らのために祈っております。エペソの、3章の14節からのところです。エペソ書3章14節から、こういうわけで私は膝をかがめて天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父の前に祈ります。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように、こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように、また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒と共に、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、こうして神ご自身の満ち満ちた様にまで、あなた方が満たされますように。アメン。キリストの愛は人知をはるかに超えております。私たちはその、ね、一部分だけを知っております。全部を知ることは到底まだまだできません。そして本当にキリストの愛の、ね、ほんの少しかじっただけで人は作り変えられていきます。人は何で救われるか、ね、イエス様をなぜ信じるか、キリストの愛をかじったからです。キリストの愛が示されたからです。このお方についていきたい。で、その心が御霊によって起こされたからです。求めるべきです。キリストの愛の、ね、広さ、高さ、長さ、深さがどれほどであるかを、ね、理解する力が与えられますように、パウロは祈っております。これ、ね、私たち自身に対しても祈るべきです。ね、我が魂に対して、ね、我が魂よ、キリストの愛の広さ、高さ、長さ、深さを知るように、ね、本当にイエス様の愛、イエス様の憐れみ、許し、それを本当に私たち自身もよくよく知るべきであり、そして知ったならばそれを人々に伝えていくべきです。そして人々にキリストの愛を、ね、ただ口先ではなく行いで示していくものです。パウロの場合は、もうキリストの愛が満ち溢れて満ち溢れて、もう、ね、彼を突き動かして、もう行きたくない、ね、行くならば、鞭打ちが待ってる、ね、苦難が待ってる、エルサレムに行くならば必ず、ね、捕獲されることが待っている。それを知っていながらにしても、でも突き動かされる思いで行ったんです。なぜ？キリストの 愛が彼を、ね、縛っていたからです。キリストの愛に満たされ浸されて、そして、ね、ローマに行ってカエサルに、ね、さえもキリストの愛を伝える、そして全世界とキリストの愛を伝えていく、ね、このもう世界を満たすような愛に突き動かされて、パウロは、ね、心縛られてエルサレムへ、ね、行ったんです。そしてそこで捕獲されました、ね、人々にもみくちゃにされました、ね、鞭打ちとかまた、軟禅とか、ね、それらが待っておりました。でもそれらをものともしないものが突き動かされる愛です。多くの生徒たちの、ね、迫害に遭いました。兄弟姉妹からも、ね、本当に、パウロはもうこれでもかというほど迫害を受けています。第二コリントの11章の方ですね。もう何度も鞭打たれました。鞭打ちは数知れない。39の鞭を、彼は5度受けました。で、39回の鞭。もう1回打たれただけでも、もう肉が飛び散って、もう生々しく傷が受けて、それを39受ける。ね、ショック死する人が出てくる、もう死刑に相当するような、そのむごい鞭打ちを5度受けた。また、軟禅したことが3回、ね、あの使徒行伝で1回あるんですけど、もう2回、パウロは隠れて、まあ、隠され、聖書からは隠されてるんですけど、軟禅をしたことがあります。ね、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、ユダヤ人から受ける難ですね。また、日々、兄弟姉妹たちのに対する心遣い、教会への心遣い、心配事、それによって日夜、ね、もう普段からパウロ忙しくて眠れないほどなんですけども、でもそれでもなお心に迫りくる兄弟姉妹に対する愛、教会に対する心遣い、ね、それでもう日々パウロは、ね、死に明け渡されているかのようですけれども、でも主がパウロを駆り立てるんですね。愛によってです。もうパウロをね、本心としては、ちょっと休んで、何か骨休めしたい。まあ、そういう思いがあったかどうかは記されているんですけども、まあ、ちょっと、まあ、人間的にはそういう思いがもしかしたらあったかもしれません。でも、パウロを休ませないで、本当に働きへと、ミニストリーへと駆り立てるのは、キリストの愛に突き動かされてです。手術に見ました通り、キリストの愛に突き動かされるならば、どんなに、パウロのように以前はもう冷酷に正しいことをただ行う、間違ったことはしない、もう間違っ、あの誘惑に駆られないように、そういうふうにもう力強い意志でもって自分を打ち叩いて自分を治めて、そういうことをパウロはもう生まれながらのパリサイ人としてしてきました。律法学者として、ね、正しいことを熟知し、また間違ったことを熟知し、そして、ね、パウロは、もともとサウロという名前で、神の教会を迫害しました。多くの生徒たちを、ね、お前は、異端だ。キリストを信じるのか。だったら、ね、牢屋にぶち込む。あるいは死刑だ、ね。そういうことを冷酷に、パウロはしてきましたけれども、でも、作り変えられました。こんなにも愛の人へと、本当に私たちも愛の人に作り変えられるべきです。私たちは生まれながらにして愛を知りませんでした。イエス様の愛は知りませんでしたし、あるいは、ね、両親からもしかしたら、ね、ある人は愛の教育を受けてこなかった。愛するということを、また愛されるということを知らずに、ただあれをしなさい、これをしなさいだけで育てられて、そして、ね、本当に人に対してもそれを指示して、命令して、人々から、ね、なんだ、あの人は、そういうふうに思われるような性格に育て上げられてしまったかもしれません。でも、いかに、律法学者のよう、もう本当に、鉄頭鉄尾、もうマシンのような律法学者のような人でも、愛の人に作り変えられることは可能です。イエス様に浸されるなら、イエス様を求めるならば、イエス様は出会ってくださいます。イエス様はパウロに、ね、サウロに出会ってくださいました。 サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。それでサウロは地面に打ち倒れて、その大きな光に打ち倒されました。イエス様は光なるお方です。このキリストの光に浸されて、満たされていくならば、私たちも、ね、サウロのように目から鱗が落ちて、本当に自分はいかに愛がなかったか、いかにイエス様に敵対するものであったか、いかに生まれながらにして、もう本当に冷酷なものであったか、目から鱗が落ちるんです。キリストの愛に浸されるならば、キリストの光に満たされるならば、そうなるんです。求めるべきです。求めるならば、会ってくださいます。イエス様は、ね、心を尽くして呼び求めるならば、ね、呼び求めて歩き回るならば、私は、ね、あなた方に答えよう。もしあなた方が、もう本当に真実を尽くして私を探り求めるならば、私と出会うだろう。イエス様は求める人に出会ってくださいます。イエス様は、ね、いかにもう人々の中に埋もれているようでも、でも、ね、その中から本当にコルネリオを、ね、それを探し出して、キリストの愛に浸し、洗礼、ね、聖霊のバプテスマを受ける恵みに預からせてくださいました。イエス様を日夜呼び求める魂にイエス様は出会ってくださるんです。私たちがキリストの愛、もうどれほどイエス様は愛してくださったか。ノンクリスチャンの方からね、キリストはどんな愛の方なんですか？ね、聞かれたとき、皆さんどう答えられるでしょうか？イエス様は人のために何をしてくださったか。死んでくださいました。十字架にかかってくださいました。ヨハネ、ね、使徒ヨハネは、もともとボアネルゲと呼ばれる人でした。どういう意味か。雷の子です。もうすぐ怒って、ね、怒り心頭になって、ね、自分が、ね、イエス様に、イエス様の弟子となって、イエス様の福音を伝える。でも、ある町では受け入れられなかった。したら、怒り心頭になって、ね、主にですね、主はあの町に、ね、天から火を呼び起こして、焼き尽くしてしまいましょうか。もう、本当に、すぐに、裁いて、もう、焼き滅ぼすことを望む。そういう、雷の子だったんですけども、愛の人に作り変えられた。その、元ボアルネルゲであるヨハネが、第一ヨハネの手紙の、4章で言っております。第一ヨハネの手紙の4章の、7節からですね、本当にヨハネが、ね、今私たちは愛の人だということで、知っており有名ですけれども、でもヨハネももともとは、ね、愛どころかもう本当に自分の言ったことを聞かなかったら雷のように怒り、ね、もう憎たらしい火を呼び下してやりたい、ね。そういう人だったんですけども、愛の人に作られた。そのヨハネが言っております。第一ヨハネの4章の7節から。愛する者たち。私たちは、互いに愛し合いましょう。愛は、神から出ているのです。愛のある者は皆、神から生まれ、神を知っています。愛のない者に、神はわかりません。なぜなら、神は愛だからです。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。アメン。神様を知らない人に尋ねられる、ね、イエス様はどういうお方ですか？答えるんです。神は愛です。イ イエス様はどれほどあなたのことを愛しておられるか、命を投げ出すほどです。神はどれほどあなたのことを愛しておられるか、父なる神様はどれほど愛しているか、一人子を使わされるほどです。一人子をあなたの身代わりのために送ってくださるほど大きな大きな愛、それによってあなたを愛しておられます。そうして私たちに愛が示されました。私たちはもともと愛がわからない人でした。でも私たちのことを愛してくださった方、イエス様は、ね、私たちがまだ、ね、罪人であった時、敵対者であった時からすでに私たちのことを、ね、命を投げ出そうというほどまでの愛でもって私たちを愛しておられた。その愛に私たちは浸される時、私たちも、ね、愛の人に救い変えられるんです。愛は私たち人間由来のものではないんですね。神様由来のものです。私たちに愛がないと嘆くとするならば、神様に求めるべきです。与えてください。愛を追い求めるべきです。パウロは言いました。また、ヨハネも、本当に愛する者たち、どうかこのキリスト、愛なるお方、キリストを知ってください。このお方で満ち溢れてください。それならば、あなたも本当にイエス様の弟子として、イエス様に愛された者として、神の子供としての幸い祝福を得て、そしてキリストの弟子としてキリストの愛を伝えるものです。キリストの弟子は、ものを伝える、知識を伝える教師というよりも、キリストの愛を示していく、行いでもって、行動でもって愛を示していく人たちです。どうか皆さんもこのキリストの愛に満たされて、またこのキリストの愛の広さ、高さ、長さ、深さをどんどん知っていき、この人知をはるかに超えたキリストを、この愛に満たされて出ていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛であられるイエス様、あなたを愛します。私たちのあなたを愛する愛、それはどれほどのものでしょうか。でもそれでもあなたを愛します。あなたはペテロに3度私を愛するかと、そのように問いかけられた主よ、本当に私たちも今日も不完全な愛であるけれども、でもそれでもあなたを愛しついていきたいと願います。どうかあなたの愛の広さ、高さ、長さ、深さをますます私たちに知らせてください。
アーメン。
主よ、本当に律法学者だったような、また以前のパウロ、以前のサウロだったような、そのような私たちを憐れんでください。
アーメン。
どうかあなたの愛で浸し、パウロに作り変えてください。
アーメン。
ボアネルゲというあの怒りっぽい雷の子から、主よ、愛なる使徒ヨハネへと私たちを作り変えてください。
アーメン。
あなたの愛に満たされて、そして多くの人々にあなたの愛を届け、あなたの愛で浸し込んで包み込んで、あなたへと導いていく、そのようなあなたの弟子としての私たちに、主をますます整えられていきますように。そしてこの天性がますますあなたの愛に浸された、あなたの使徒たち、あなたの生徒たち、あなたの働き人たちで満ち溢れていきますように。またこれに預かる一人一人がそのように作り変えられていきますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。愛がわからない私たちです。愛がわからないから受けた愛、その愛に報いることもできない、本当に愛がわからない、どうにもならない私たちでした。でも父なる神様は、この愛がわからない私たちに対して、この愛を悟し、愛の人となさせてくださるために、一人子イエス・キリストを使わせてくださったことを感謝します。イエス様にあって、父なる神様の愛が私たちに運ばれました。 イエス様が十字架の上で私たちを取りなしてくださった、その七つの言葉には、父なる神様の愛がいっぱい入っていたことを感謝いたします。十字架によって支払われた愛の犠牲です。それが死ぬべき私たちを死から命へと運んでくださり、十字架によって全うされたイエス様の愛、父なる神様の愛が私たちを罪人から救われて許されて神の子としてくださったことを感謝いたします。あなたの愛、その愛をより事細かく私たちが知ることができますように、その愛を教えてください。そして本当に心がしみるまでの愛、骨身しみるその愛を私たち自身が受けていることに実感をし、その愛が分かった上で主を感謝し、そしてその愛や愛を受けたものとしてまたさらにその愛を流していくことができますように、イエス様、あなたが私たちを助けてください。その愛を教えてくださるイエス様は三度にわたってペテロに、あなたは私を愛してますかとお尋ねになり、そして愛していると、そのわずかばかりの本当に申し上げないその愛をあなたはご存知ですと話すそのペテロに、そのわずかばかりの申し上げないその愛をあなたは受け取ってくださり、私の羊を飼いなさい、私の羊を牧しなさいと、あなたはその言葉を与えてくださいました。もし私たちがあなたの愛を分かったとするならば、私たち自身もあなたの言い渡されたその言葉通り、愛によって羊を牧し、羊を養うものになるに間違いありません。主よ、私たち一人一人をあなたが変えてください。そしてあなたの愛に触れて、あなたの愛に感動して、わずかばかりであるが、私たち自身の中にあるあなたへの愛を、主よ、あなたはご存知ですと、私たちもあなたに告白することができますように。そして直接、私の羊を飼いなさい、私の羊を牧しなさいという声に預かり、私たちも愛による羊を飼う者、羊を牧す者でありますように、そのために愛の技を本当に日々励み、守り行い、愛であられる主の皆を褒めたたえることができますように、私たちを助けてください。今日も信仰と希望と愛はいつもありますが、その中で一番は愛ですと、愛によって信じなさい、神の愛を信じて希望しなさい、愛によって働く主の力を望みなさい、愛によって牧しなさい、愛によって羊を飼いなさい。この御言葉に預からせてくださったことを心から感謝して、今日この御言葉で私たちを諭してくださった私たちの愛なる主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。世界とその中に住む多くの人々がこの愛の主に覚えていただいて、 愛なるイエス様、この皆をたくさん聞いて、たくさん信じて、たくさん救われて、愛の神の人となりますように、今日も祈っていきたいと思います。世界中の教会が、世界中の働き人たちが、世界中のクリスチャンが、この愛によって生まれたものとして、本当に日頃を親しくしているそのすべての人々を愛によって輝かし、牧師、養い、育み、導いていくことができますように、今日も祈っていきたいと思います。イスラエルのために祈ってください。主は愛によって嘆かれて、イスラエルよ、イスラエルよと嘆かれた方です。そしてこのイエス様は、朽ちていくそのイスラエルを見ながら、私たちにイスラエルの平和のために祈りなさいと御言葉を与えてくださいました。今日もイスラエルの平和を求めて、今イスラエルに住んでいるそのすべての神の民がイエス・キリストを信じて救われて、そして真の救いに預かりますように愛を持って祈っていきたいと思います。来たるべきイエス・キリストの道を整えて主を迎えることができますように、イスラエルのすべての人々の上に主の救いの御業が現れますように今日も祈っていきましょう。イスラエルに主の平和が訪れますように祈りましょう。アメリカやヨーロッパのために祈ってください。彼らはかつて私たちの救いのためにイエス・キリストを携えてこの国に来てくださいました。彼らが伝えてくださった福音により、私たちの父母は救われ、私たちが救われ、私たちの子供たちが救われつつあります。これからは彼らの恩に報い、私たちも彼らのために祈っていきたいと思います。アメリカ、ヨーロッパにあるそのすべての教会、すべてのクリスチャン、すべての働き人が、イエス・キリストにあって御霊充満、御言葉充満、そして愛充満でありますように、再びイエス・キリストにある油注ぎをいただいて地の果てに至るまで主の皆を運び、主の皆の証人となることができますように、今日も祈っていきたいと思います。日本のために祈ってください。この国、この国に住む1億7000万の人々、主に対して生きる道を本当に分かっておらず、右も左も分からないこの民が、死に至ることなく神の恵みによって救われて、イエス様を第一とする国民となりますように祈りましょう。日本中の教会が、日本中のクリスチャンが、まず主にあって祈り、祈りを実体化したその愛によって人々に仕え、そしてより多くの人々をイエス・キリストへと巻き込み、まだ導いていくことができますように、今日も祈っていきたいと思います。災いが多いこの時代に対して、私たちはこの災いを幸いに変えることができるお方、この方に、この国の行方のために、私たちの平和な営みのために祈るべきです。政治経済がイエス・キリストにあって守られますように、平和憲法が守られて、そして世界で類を見ない平和憲法を持っている国として、そして平和を守り行い、平和憲法を維持した国として祝福されて、世界に対してこの優れた平和憲法により祝福された民族、民としての証を立てていくことができますように、今日も祈っていきたいと思います。この平和憲法をないがしろにしている力ある人々は、その政治家や経済を 司っている人々が、平和憲法を本当に愛する人々に変えられますように、今日も祈っていきたいと思います。天聖教会のために祈ってください。今日もしっかりとイエス様に聞いて、イエス様から学んで、イエスキリストを守り行うことができますように、使わされているその家、その社会、職場、そして事業所において、イエスキリストにある私たちの素晴らしさを本当に証ししていくことができますように、今日も祈っていきたいと思います。天聖教会のすべての働き人に、主の油注ぎが豊かにありますように、そして御心にかなった働きをして、主の御名を褒めたたえることができますように、今日も祈りましょう。70名の働き人に達し、私たちの働きが70倍増え広がりますように、そして日本つつ裏裏まで、イエス・キリストの御名を掲げ、そして御言葉の桑を持って輝かし、多くの人々をイエス・キリストに立ち返らすことができますように、今日も祈っていきたいと思います。私たちは神の民です。今日も言葉においても、行いにおいても、世の光、地の塩となるために、心して今日一日を始めていきましょう。蓄えられた御言葉をしっかりと人々に伝えることができますように、破れ口に立って今日も取りなし祈ることができますように祈っていきたいと思います。主イエスを信じなさい。するならばあなたとあなたの家族は救われる。この御言葉にアーメンして、今日も私たちの救われていない家族のために、友人知人のために祈りましょう。私たちが救われたそのプロセスを見れば、主の御心があれば救いは可能ということを私たちは信じることができます。私たちの祈りによって主が動き、私たちの愛する友人知人、そして家族が今日も主の救いに預かりますように祈りましょう。主はキリスト、生きておられる神の御子です。私の名によって祈れ。天の御父が報いてくださる、私も報いると、この言葉は私たち祈る一人一人のために与えられている御言葉です。今日もこの御言葉に立って信じて主の御名を呼びましょう。
主よ、主よ。